QIC。
こちらは鹿児島県鹿児島市からいただきました。54歳 DTP やってます、ラジオネーム鹿児島のカツン、
ありがとうございます。
またまた久しぶりの投稿です。8月末に家族で大阪に行きました。タイミングが合えば榎田師匠にお会いできるかなと思いましたが、そのタイミングが合わなくてお会いできませんでした。次回はなんとかタイミングを合わせていきたいと思います。ということでね、このあのスタジオの玄関までお越しになったようで、あの玄関 の、 あのドアノブに、あのお菓子の入った袋がぶら下がっておりまして、いやこれは何とか思ったら、カツンさんだったと。でその後のメールによりますと、その日あれなんですよ、あの木川南小学校で、あの住民説明会があった時 で、 でそちらまで一応なんか足運ばれたようなんですけど、中には入らなかったということのようです。
あ、目にだけはしてもらえた
んですか、ね、せっかく来ていただいたので、
で、今回は父親の 見舞いと妻の知人宅への訪問ということだったそう で、で2日目は USJ、3日目はギターを弾き始めた娘に、鹿児島では見られない楽器を見せるため、僕の友人の案内で心斎橋のアメリカ村の楽器店巡りをしました。あそこは楽器が多いですからね、石橋とかいろいろありますが、娘は USJ より高価なギターを見るのが楽しかったそうです。なんだかんだ問題を抱えている大阪ではありますが、大阪を離れてみるとごちゃごちゃして、それでもいい街だなと思います。ただ心斎橋のアーケードやアメリカ村でシャッターが閉まっている様子を見ると景気は良くないんだなと思います。さらに大阪が IR 推進によってますます衰退していくのが不安に感じます。話は変わって、日本時間9月9日、イギリスのエリザベス女王が亡くなられました。
あ、そうですね。
96歳でした。バッキンガム宮殿に多くの市民が集まっていること、世界中から哀悼の意を表していることから、女王の国民葬が執り行われることと思います。かつてエリザベス女王が国民から非難されていたことをご存知でしょうか。僕は9月6日の TBS ラジオ玉結びの中で、映画評論家町山智博さんが紹介した映画プリンセスダイアナを取り上げていて、エリザベス女王が国民から非難されていたことを初めて知りました。映画プリンセスダイアナは26年前に亡くなられたダイアナ妃のドキュメンタリーで、ダイアナ妃が亡くなった後王室を離脱したダイアナ妃をよく思っていない女王が哀悼の意を表さなかったことで、国民から国民葬の開催の声が上がり、女王はそれに応えたとありました。ダイアナ妃が多くの国民に愛されていたことを表している一面だと思います。かたや日本ではどうでしょう。国葬の開催については大手新聞社の調査で開催反対が賛成を上回っています。反対のが多いと、岸田総理は個人が選挙期間中に襲われたことで民主主義への暴挙とまで言い、国葬開催の理由に我が国は暴力に屈せず民主主義を断固として守り抜くという決意を示していくと掲げていますが、その民主主義をないがしろに期待してきた自民党が今更何を言うのかなと。さて9月27日に開催される国葬ですが、国外ではイギリスとの対比がなさる、コントラストがはっきりしますよね、
楽しみですね、
いやそれは本当に思いましたね、
また旧統一教会は今回の国葬を教団の活動に利用することでしょう。日本の先行きはどうなるのでしょうということでいただきました。まあね、そのエリザベス女王という存在がですよ、まあそのイギリス一国の女王じゃないですから、この人は、イギリス連邦全部の女王ですから、だからカナダだとか、他のあのユニオンジャックが国旗の中にあのあしらわれている国旗を使っているニュージーランドやら、そういったオーストラリアもそうか、そういうところも全部の女王ですから、なのでまあそこら辺で、こぞってお祭り騒ぎ的になるのかどうなるのか私は分かりませんが、かたや、皇室でもなく、
はい、
ただの、あの、すいません、ピコーンっていうのはやめてください、はい、ピコーンはやめてくださいね、はい、
すいません、
九州からのピコーンはやめてください、はい、で、まあそういうことですよ、
ぶっ飛んだ、
ぶっ飛びました、
ピコーン
は皇室でもない、
まあ岩井にはキラウェイでもないやつがですね、あ、国葬というのはね、もうこれはさ、あれすごく、あの国立葬儀社でやる分にはいいですよ、
あ、国立葬儀、あ、ま、前言ってた東京のとこですね、
はい、国立だったから、
国立って
ですよね、国分寺でもなかったですよね、あ、どっちだっけ、まあいいや、国分寺葬儀社でしたかね、
あ、国分寺ですね、
これ、まあまあ、
国立でも いけるねっていう話は、
大丈夫です、あの国分寺と立川の間だから国立ですから、あれは、あ、いいんです、いいんです、で、まああとね、だからこの国葬に、まあもう、ともかく、国葬に反対している最大の理由は、あんなに銭使わなくてもいいだろうというのと、国葬っていうふうにしたら銭かかるって分かってんだろうという話ですよ、でその国葬っていうのはそんなに言い出しっぺだとされている麻生の親父が、そこまで言うならお前が銭出せっていうのがね、
そうですね、
であと、高須クリニックも全財産出してもいいと言うんだったら、まず出してから言えっていうん
ですよ、そうですよ、
出さないくせにっていうね、
どうぞどうぞって感じですけどね、
口ばっかじゃないね、
そうそう、
だからね、本当にね、あのエセウヨってのはね、口ばっかですよ、
はい、
であれ本気でね、超本気で左翼を殲滅したいなら、はい、本気で戦ってごらんっていうね、できやしないでしょ、エセなんだから、
はい、エセですからね、
これそういうもんですよ、だからそういうものがね、本当に日本をね今牛耳ってるという、まあこの間ね、まあ、これもうちの番組ではもうしつこく言ってますが、はい、明石市まで行きまして、はい、明石市の泉市長に、会ってインタビューをしたわけですが、はいはい、うん、やっぱ本物だよね、
そうですね、
やっぱ本物の政治家とそうでないやつの違いはなんとなくもう、俺も分かるようになってきたけど、やっぱある意味命かけてるよね、はい、あそこまでやるっていうのは覚悟を持って臨んでるなっていう気がするんですよ、で安倍晋三はそれは殺されたけど、はい、あいつ殺される覚悟なんてないでしょ
う、
まさか自分が殺されてるとは思ってなかったと思いますよ、はい、
あ、そうでしょうね、
あんなへっぽこでっぽうでね、
はい、
当たりどころも悪かったっていうね、
はい、
運が悪かったっていうか、それはもう因果応報っていうのもありますけどね、そこまで言うかってのありますけど、はい、言いたくもなるわね、
まあそうですね、
だから私安倍晋三が死んだっていうのは、まあ、かわいそうだなとは思いますよ、はあ、もちろん人としてね、でもね、もうそれ以上の感情はなくて、死んでくれてよかったなって本当悪いけど思うね、あいついなくなってからだいぶ日本の政治ちょっとね、軸足が変わりつつある、
そうそう、テレビでも報道されなかったことが報道され始めたりとかね、
だからあいつがね、こう睨みを利かせて、いろんなまあ忖度をね、させていたものが、もうタグが外れてきてるのは間違いないわけですよ、これはもう一気にこれはその畳みかける
もう一声って感じでしますけど、
だからね、これ国民はね飽きてる場合じゃないのよ、
そうです、
ミヤネ屋がね一生懸命やってるから飽きるでしょう、そら、ね、飽きちゃダメなんですよ、ということを一応申し上げておきたいなと思いますね、はい、続きまして、
あ、はい、
神奈川県横浜市からいただきました、52歳会社員ラジオネームドクトルゲ
ー、ありがとうございます、
9月6日のミッドナイト前島火曜版、
はい、
バケツの吉村吠える橋本、機関小学校で地域住民激怒、北大阪朝鮮初中級学校のサマーフェスタに行って子供のための学校を取り戻す学校防衛特番ミッドナイトお前しまーパフパフパフの47分あたりで、
はい、
えのきだ師匠が、いや俺自由な存在だから大石事務所とももう関係ないからとの発言、ね、気になって夜も眠れません
なんか眠れない人多いですよ
これは昔からなんですけどね、
はいはい、
マジです、これについて詳しく語っていただきたいのです、はい、最近 SNS 上で元令和ボランティア、はい、あるいは元令和サポーターという人たちのその令和新選組の運営批判をよく目にするようになりました、
そうですね、
でツイッターではトモコバさんという方が、はあもう小林さんこういうこと書くからね広がるんだよあのねこれね 今まさに統一地方選その準備段階という候補をに注力しなきゃならない後期、
はいはい、
だが令和本体は動画配信を抑制する方針かっこなぜ不思議かっこ閉じるとのことらしく、
うん、
こと近畿圏では FMC 榎木田信右衛門氏が思いっきり暇になってしまったかっこ本人曰く、俺別に暇になったって言ってないよね。
まあどっかで言い張ったんですか。
言ってないと思うけどな。俺
別にあの隅から隅まで
っていうか、うん、結構俺忙しいよね今ね。
まあまあ、
ね、
師匠のツイッターチェックしてるわけじゃないんで
暇って言ったことないと思うんですけどもう前これが、独立放送旅団旗揚げのきっかけかっこ中略かっこ閉じる、うん、まあきっかけまあ、暇がきっかけじゃないですよ、
うん
うん、でネット上では令和本体の運営の稚拙っぷりと稚拙っぷりとりわけボランティアに対する無計画な様を批判する声が急拡大しているよう、
うん、
榎木田氏は多くを語らないが、
はい、
語ってないですよ私語らないが令和支持は変わらないけどね、
うん、
と笑う際のけどケレン味を残すあたり残してるか俺ケレン味を残すあたり何か含むものがあるのだろうと、発信されています小葉さんが
はいはい
、まあ、ほぼ毎日俺電話で喋ってるんですよこの人と
ああそうなんですか、
うん、なんだそれ
それはもう、それはもう FMC の顧問ですからこの人
あそうなんですね
そうですか、
ね
こちらについてもコメントをお願いしますということでいただきました、う
ん、ああ、そんないろいろ喋ったんですか榎木田さん
あの電話で済ませられませんそれとか言って、うん
まあまあまあもちろん言うあの、うん、もう今日紹介するよとは言ってありますけど、
ね、
何が起きたかというのをこう誤解をあの与えないようにあのするためにきちんと申し上げますけど、
は
あ、それまで7月までですね、
はい、
あの半年間、
はい、
私はあの令和新選組に貸し切りで雇われてたんですよ、
うん、
貸し切りだったんですまあ、だから、どこで凱旋があるから行ってねとか何があるから取ってきてねとかっていうのがもうあの連絡が来ればはーいって言って行くように、
うん、
あの貸し切りだったんですよ、うん、だから、フットワークが軽かった、
うん、
でこれあのなぜかというとこれ選挙があったからですね、
うんうん、
あの参院選が、
はいはい、
で参院選が終わりました、
はい、
で、まあ半年間という契約でしたから、
はい、
で契約が、まあ、終わったわけですよ、
はい、
で、それで、まあ、貸し切りがなくなったというこれが事実です、
うん、
で、貸し切りがなくなったってことはその次は何があるかというとオーダーが来るたんびにまあいくらかお手当が出るよっていうシステムになるわけです。それまではだからハイヤーだったんですよ。それまでは、
はいはい、
私が、
そうですね、
それが今度タクシーになるという、
うん、
ことです。僕分かりやすく言うとそういう
の分かりやすいですね、
でただ今選挙も何もないんで、
うん、
あのさ沖縄でやってますけど、
うん、
こっちやってないんで、
はい、
タクシーのお呼び来ないんですよう
ん、うん、
タクシー乗る人がいないんで、
はい、
何せ大石明子さんほとんど東京だし、
はい、そうですね、
で東京かと思ったら沖縄行っちゃってるし、
はい、
大阪ほとんど帰ってこないんで
明日も沖縄みたいですね、
なのでそういうことで、
うん、
まあまあ言ってみればお座敷がかからないわけですよ、
うん、
だからまあそういった意味では暇になったという、
うん
いうことです。なので他にやらなきゃいかんなと、うん、それに私も生活がかかってますから
そうですね、はい、
その前の半年前の、うん、その契約する前はどうだったかというと、
はい、
私かなり大きな会社に勤めておりまして、
はいはい、
で大きな会社っていうのは、うん、割とコロナに対する対策が充実しているわけでございます、
うん、
で在宅勤務なわけでございます。
あ、はいはいはい、
で誰からもこう監視されないで一人で自分の部屋にいられるわけでございます、
はい、
で私結構仕事が早いのでもう朝の1時間ぐらいで全て終わらせてしまったりすることができるわけですよ。そうすると暇なのでございます、
うん、
でそうすると例えば昼休みの時間帯だとかを利用して、うん、大石事務所すぐそこですから、
はい、
ちょちょっと行ってその会議に参加するとかってこともできたわけです、
うん、
ということで あの実は会社員をやりながら応援しボランティアをその結構あの本寸法でやることができるという恵まれた立場にあったわけですね、うん、
はいはい、
でそういったことであの、まあ、あの金銭が発生することなく、うん、大石事務所というか令和新選組のお手伝いをずっとボランティアとしてやっていたわけです、うん、でこれがあの当選しちゃいました大石さんが、うん、
はい、
でその時に私もあの会社辞めたくなってたわけですよ、うん、で別にこれは大石事務所とか令和新選組関係なくもう単に辞めたかったんで辞めたんです、
はい、
で辞めたら江ノ木田暇になったのかと、だったら貸し切りでどうって話が来たもんですから、
うん、
これはもうあの渡りに船で、
はい、
やりますよっつって半年間やりましょうっつって、でそれで半年間過ぎたわけですよ、
はいはいはい、
それででまあそれが終わったということなのでこういう状態ですから、うん、で仕事ないですから、
はい、
あの勤め人じゃないですから私は今ね、はい、ただの、 あのスロー人ですから、
ああ、
でこれはあのこのままだと飢え死にするので私、
はい、
でそれで、かといってあのもう一遍あのどっか会社に入るという、まあ、もちろんそういう選択肢もあるんですけども、
はい、
あのやっぱあれですね、そういった時っていうのは私結構運が良くてですね、
うん、
本当にね今ねプラカードが上がってるんですよ、もうホリプロとか、渡辺プロダクションとか、ジャニーズ事務所とかが、
スター誕生ですね、
プラカードが上がってまして
吉本興業とか、
どうしようかなと思っているんですけれど、
はい、
でまあ、あのそれも一つの選択肢でもあるけれど、うん、やっぱそのもう私も人間として生きていくあと残りのその時間というのはそう多くあるわけじゃないですから、うん、そこでそのじゃあ何をすべきかということで、まあ、自分なりの選択を今、まあ、しようとしているわけですね、はい、でそれがその、独立放送旅団という形に今、うん、結実しつつあるのだというのが、はい、まあ、私からの説明という、ことになります。
あ、
というところで、
はい、
ございまして、木田上さん、いかがだったでしょうか。
いや何もありません。
あ、
はい、ノーコメントです。
ノーコメントというか、はい、
IBP も副代表ですか。
IBP？
何 IBP って。
IBP じゃなかった
今 IBP って言ったらいい。
あ、ちょっとあの噛んだだけです、すいません、はい。
まあまあそういうことでございまして、はい、いかがだったでしょうか。
そうですね、
いや、はい、でも、はい、結構びっくりしはると思うと思いますよ、聞いてる人。あ、
ラジオの前の人はね、
うん、
そうですかね。いや俺別にほらその、うん、誰と喧嘩したとかっていうのはないし。
ないないない、喧嘩はないです、うん、
ないないない。いやそれはあのそれはあの現場で、おいとかって声を荒げることはそれはあるよ、うん、それはその一刻を争う現場ですから、いろんな、うん、
あったっけ。
いやあったですよ僕は、うん、あ、いやてか一度や二度じゃないですよ、うん、その、
ボランティアじゃない
ですね。いやそのあれですよ、あのボランティアさんにはないですよ、
うん、
あくまであの業務スタッフの、
うん、
あの金もらってるやつにはあの私あのちゃんとしてますから、でそれぐらいのことですよね、
うん、
まあ、別にあの明日から私参政党に回ったりとかってことないですから、
ね、そうですね、
どうぞご心配なく。
もう令和に投票することはないってこともないですから、
ね、
それは多分ないでしょうね、当分は、いつまでもあるとは思わないでください、考え方変えることは私はありますので、でそれは分かんないですよ、もうあの来年になったら N 国になってるから
、ええ、まあ榎田さん自由ですし、
はい、でひょっとしたらあのお題目を急に唱え始めて、
あ、
そうなったら本当にお別れですね。
啓明党に、
あ、
あの国重さんとかって言ってるじゃないですか、
ね、
そういう、
どうしたいの嫌
い、いやまああそこにもね亀裂が入ってきそうなんでね、いやこれから、あ、これまた別で話します。
維新に、
いやそれはもうダメですわ、ほんまにね。
いや何か革命が起こったらね、あの党内で、
はい、
あ、今だからそういった意味で言うと、あの榎木田さんお買い得、
あ、なるほど、
なかな
か緑の T シャツ着て撮影してたりして、
なかなかこれはあ
の緑のマスクをやって
、私緑色基本好きなんですよ、
まあ、
あ
のイメージで緑がなかなか切りにくくなったっていうのありますからね。
あ、それ愛ちゃんも言ってた、
はい、
緑好きだったのにみたいな、
ね、
お便りはここまでなんですけど、
は
あ、ですね、この後 C 枠ですが、兵庫県明石市の、泉市長に私、
はい、
インタビューしてまいりました。
はい、みんなで行きましたね、これね。
行きましたね。
いやもうなんだろうね、あのパワフルさはね。
いやすごい、急取ってきた甲斐があった、
はい、
まあ明石市がどういうことをやっていて、うん、どうなってるってことを全くご存じない方も多いと思うんですけども、うん、今地方都市はどこもそうなんですけど、
うん、
人口が減っている、特に若い人の人口が減っている、で産業も衰退している、まあ自利品っていうところが多いわけですよ、うん、
はい、
ところが明石市はなんと人口が増えている、
はい、
で赤ちゃんも増えている、
はい、
というのは、まあ、ニューファミリーがどんどんどんどん明石市に移住してきてる、
うん、
もともと明石市それなりの、まあ、町であります、
うん、
場所でいうと東経135度、お分かりでしょうか、
はい、四五線というやつですね、
四五線が通っております、はい、あの根の方角と五は牛ですね、馬か、馬ですね、うん、馬だよね、五だからね、
あ、そうか、
で、まあそういうことです根と根と馬をつなぐと四五線なんです、はい、でこのね泉市長が、何をやったかというと、
はい、
ものすごいダイジェスト版でお話しますと、もともとこの方は東京大学教育学部を卒業なさった後に NHK でディレクターになりまして、でディレクターを辞めた後に弁護士になって、でその後、国会議員になって現在明石市の市長ということになります、はい、で明石市の市長を務める時にまずやったのが、図書館を作る計画があったんですけど、
うん、
この、面積を4倍にその計画を変更させて図書館をバーンと大きくしたんですよ、うん、でそこの、その複合施設が作られる計画だったその場所に、もともとはなんだかカラオケだかゲーセンだかなんだか分かんないけど、そんなものが入る予定だったらしいですわ、うん、でそこで計画変えさせて図書館にした、
うん、
で当時図書館っていうのはどこも規模を縮小させてたんですよ、金食い虫です、
うん、
ね、
うん、
でそれをね図書館でかくすると何を傍聴やってんだろうって言ったんですけど、
逆ですよね。
そうですね。
これによってその町はその教育にお金をかけてる町である、
うん、
それと絵本をたくさん仕入れまして、
はい、
ね、絵本っていうのはね、まあ、ちっちゃな子供を持ってる親御さんはお分かりだと思いますが、
はい、
すぐに子供って大きくなっちゃうんですよ。絵本なんて見てる期間ってそんな長くないんですよ、うん、でもね絵本ってそこそこ高いんですよ、分厚い紙でできてて印刷もいいからね、
う
ん、
そうですね、
はい、でそうするとお金大変でしょうと、だったら図書館でのやつを使ってくださいなっつって、うん、そういうライブラリーを充実させたわけですよ、はい、そういったところがうまい具合に功を奏して、ニューファミリーがどんどんどんどん増えていって、
うん、
で他にもいろんな手厚い、施策をね、展開しまして、
うん、
でそうすると、まあ、結構お金使うわけですよ、ばらまいたりして、はいはい、ちょっとね、もうどんどんどんどん貯金減っていくはずなんですが、はい、これが増えていくと。
そうなんですね。
なんでと、
はい、
で人をやっぱりこの大事にすると、
うん、
人に優しい街づくり、
うん、
ね、これ言葉で言うのは簡単なんですけども、
うん、
ものすごい極端な例が出てきますが、今のうちちょっとだけ説明しておきますけど、
はい、
犯罪者にも優しい街なんです、う
ん、ああ、まあ出てきた人にですけどね、
そうです、もちろん、はい、犯人に優しいっていうんじゃなくて、はい、一回刑務所に行って、うん、罪を償った方ってことで考えていただきたい、うん、で、無所から出てきた人に、
はい、
どうぞ明石でお住みなさいと、住みなさいと、うん、他に行くとこなかったら、
はい、
そうするとみんながね、あなたを温かく見守って、うん、そして仕事も紹介して、
うん、
ね、そして普通の社会人として生きていけるように、うん、みんなで、手助けをしますよと、
はい、
ね、これ簡単に言うと、まあ、本当簡単に言うのは簡単なんですけど、
はい、
大変なんですよ、それはもう被害者がいるわけですから、はい、犯罪にはね、で被害者の感情たるや、
うん、
まあ、もちろんその罪の、ね、重さにもよりますが、
はい、
例えば殺人事件だとか、はい、傷害事件だとかって、はい、あるいは性犯罪だとか、
うん、
許せないっていう人も、はい、当然やっぱり被害者の方感情としてあるわけですよね、
はい、
木田さんガーッてやめてくださいね、
はい、
いい話の時だけガーッてやめてください、はい、で何でしたっけ、
いろんな犯罪を受けた方の感情もありますのでという話ですね、
はい、でそういうね被害者、
うん、
代表的な事件を一個だけ申し上げておきましょうか、はい、これは本だとかにも出てきますんで、うん、
はい、
かつて兵庫県で陰惨な事件が起きました、
はい、
小学生の子が、はい、首ちょん切られて、はい、学校の校門のところに置かれてたって事件がありましたね、はい、榊原事件ってありました、
はい、
あれの被害者のその親御さんが、はい、実はこのプロジェクトの、まあ、その中心にいる方です。
はあ、
もう犯罪被害者のもうその、まあ、まあ最たるものって言ったら言い方ちょっと変だけども、その人が、うん、そのプログラムの中に参加しているということで、うん、まあ、ものすごい説得力が出てくる話ではあるんですけども、そうですね、まあ、そういったのも含めまして、
はい、
まあよう喋ります
ああそうですね、
エネルギッシュな方ですね、
はい、頭の回転早いんでしょうね、
37分間、
はい、
息もつかせず、
はい、
ノーカットで、お聞きいただきます、
はい
はい、で今回これはせっかくですから、
はい、
映像版も出しておこうということで、うん、C 枠はこちらウェブラジオ FMC では音声版、うん、そして、ゲツテレの方では映像付きで、はい、YouTube のチャンネルの方でご覧いただけるようにしております、
はい、
どうぞどちらでも好きな方で、お楽しみいただきたいと思います、はい、QIC は普段音声はモノラルですが、
うん、
今回は、ステレオで、C 枠は、お届けをしておりますので、データのサイズがいつもより倍になっていると思います。それは、ご了承いただきたいと思います、はい、それでは一旦 CM に行きまして、 CM の後は C 枠、今回は特キラゲさん、
はい、
キラゲさん、はい、お願いしますよ。
そうですね、
はい、すい
ません、お願いしますよ、あんた、
はい、
なんか恨みでもあんすか、あんた。
いや、恨みはたくさんありますけどとか言うて、
あんた、
いいタイミングでも、
あ、もういいな、やっぱり QIC だな、これがな、
さすがに、すいません、キラウェアさん、
足がどうしたんですか、
はい、
足に引っかかったんです。
あ、頼みますよ、
はい、
ということで、
はい、
一旦 CM に行きまして、 C 枠、兵庫県明石市、泉房穂市長の、と私の対談を、
はい、対談でございます、
お聞きいただきたいと思います。一旦 CM です。FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております。FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、
安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの科学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか。
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。